おはようございます。今日は有名な聖書の箇所からお話をさせていただきたいなと思います。からしだね、なんかこの辺になんかからしだね の瓶に入ったのは見たことがございますでしょ。日本のごまの3分の1くらいの大きさ、ものすごい小さいですよね。それで英語ではマスタードですよね。もう少し話すると、洋がらしと和がらしっていうのがございます。で、洋がらしっていうのはホットドッグなんかにこうね、ケチャップと一緒につけるマスタードですけど、和がらしっていうのはおでんなんかにこう乗っけるからしがございますよね。で、和がらしの方がちょっと辛い、マスタードより辛いっていう形です。それで、その、マスタードの原料になる、和がらしの原料になるその植物で、畑に植えて育てるんですけれども、畝を作ってですね、こう植えていく、本当に小さな種で、これがですね、大きくなるっていうのはどんなふうに大きくなるのかっていうと、皆さんちょっと想像つかないと思うんですけど、3メーターぐらいの高さまで伸びるってこう言われます。ちっちゃな種が3メーターも伸びるんですよ、こう言われてるんですね。ですから、この聖書の後の方に出てきますけれども、鳥もその枝にですね、巣を作るくらいの大きさの植物になるんだということです。で、その夜暮らしのお話が出ておいてですね、若い女性がですね、あなた色に染まりたいって、結婚する。まあ今時そんな人がいるかもしれない、いないのかもしれませんけどね、昔はよう、テレビなんかに出てきましたね、あなた色に染まりたい。で、よくよく考えるとね、染まりたいってこう言うんですけど、そういう染まれるかっていうことが問題になってくる。で、染まった人っていうのは私見たことがない。見たことがないなんですよ。結婚して、皆さんもお笑いになってるけど、この人の、旦那のために一生懸命、変わりたいって、自分自身をね、変えたいっていうふうに願う女性がおいでになりますけれど、男性の方もそうですね、結婚して、この人のために、変わって頑張ろうっていう気持ちがある。そういう人がいないのかもしれませんけど、大方多分そうだと思うんですよ。で、変わりたいって、自分を変えるっていうことをできるかっていう問題になってくるんです。で、今日話はその自分を変えることができるかということなんです。皆さん、よく自分の生活を考えてみてください。私はこうなりたいって願って生きてきませんでしたかっていうことなんです。わっ、人素敵、のようになりたいって生きてきませんでしたかって。またいろんな本を読んだり、いろんな勉強をしたりして、私はこうなりたいって願う。皆さん、そういう願い方をする。ある一面は、ああなるほどってこう思うんですけど、そのようになった方をご存知の方、おいでになりますか。自分自身を含めて、私はね、まず皆無に近いなってこう思うんです。なりたいって努力をしてもなれるものではないんだっていうことをまず考えていただきたい。それはいいですか、人間が人間の考えで自分はこうなりたいっていう願望で動くからこうなるんです。ということは、不完全な人間が、いいですか、 不完全な人間が計画を立てたことに対してそれは 100% そうはなりませんよってことを私は断言する。ある程度のところまでは変えることはできます。自分自身変えることはできるんですよ。でもそれ以上は決して変わることはない。私たちはいいですか、生きるために一生懸命です。一生懸命っていうのはとってもいいことですけれども、ある意味それをもって挫折をすることがあるんですね。一生懸命って、こんなに一生懸命生きてきたのにどうして自分はこうならないんだろうか、皆さん悩むんじゃないでしょうか。私の場合はね、全然悩まない。見ての通り全然悩まないんですよ。というのはね、私は今度25周年にここへ来る牧師、富田牧師とですね、実は3年かな5年かなくらいしかお付き合いしていないんですけども、お付き合い18歳で、まあ、18歳で私はクリスチャンになりました。で18歳から結婚をする、24まで、いや25で結婚したんですけど、24かな23かなの時に、ですから18、19、20、21、5年くらいですよね、生活。そこで培われた話、お前がどんなに努力しても変わることはできないよってこう牧師から言われた。ものすごい悔しいよね。悔しいんですよ。うるさい、邪魔だお前って。そんなお前も何ぼ牧師だからって言ったって、お前そんなことは俺に言う権利はねえんだよってこう私自身は思ってた、若い頃ね思ってたんですよ。でもね、やればよしやるぞっつってやったんですけどもね、やれない現実は。そうだよね、考えたら皆さんがそれなりになんですけど、私はそれなりになってない人間だったから、皆様以下の人間だったんですよ。でそれがね、努力するわけですから、大した努力にはならんのですよ。ある時にはもういいやっていう形にはなってしまう。いろんなことがですね、中途半端、やることが全部中途半端なんですよ。ですからそういう意味でね、自分自身に満足した生活が送れなかった。そんな時に悔しいですけど、富田じじは私に言うんですよ。お前は任すことができないから、いいですか、私自身の、いいですか、私自身の全てを任すことができないから変われないんだと言うんです。すなわちですね、神様に委ねる生活をすれば変われるっていうのは、まあ、ここの例え話を用いて彼はこう言いました。お前ね、ここへ畑に植えられたこんなちっちゃな粒が3メーターも大きくなる、これはこの植物が努力してるからこうなったのかってこう言うんですよ。いや、努力してる場合は育って努力して生きてるんだからそうなったんでしょって私は言った。しかしね、他の多くの条件が整わなければ生きることができないんだよっていう説明をされたんですよ。そこに水分があって、適度な温度があって、光があって、そういう条件が揃って初めて大きくなれるんだよ。この植物の努力だけでは大きくなれないってこう言うんですよ。それを考えたら、お前も同じように全 全ての条件がお前は揃えられるかってこう言われた、問われた。でこれ考えたらね、その条件がねものすごい難しいですよ。人間の力ではね全ての条件を整えることはできないでしょ。そうして私はよし、そうならば全てを神様に委ねてみようってこう思った。そうしたらものすごい気持ちが軽くなった。いいですか。今一生懸命生きればいいっていう結論になったんですよ。明日のことは神様が考えてくれる。お前の計画は神様がきちんと与えられてる。お前はいいですか、大事な人間だ。この世に必要な人間として備えられる。ですから後のことは神様にお任せしたらいいってこう言うんですね。人は見えないものに不安を感じ信じないっていう態度って言います。任せることができないから不安になるんです。任せることができないからどうしたらいいのかなって悩むんです。私の生活を変えたいって願っても、いいですか、一生懸命願っても委ねることを知らなければ変えることは決してできないと私は思うんです。うちの孫と昨日ですね、手をつないで、いいですか、手をつないで、買い物に行きました。孫はちゃんと知ってる。自分によくしてくれるものは誰かっていうのを知ってるんですよ。だからね、ジジって言って手をつないでくるんですよ。決してね、母親のところには行かない。買い物に行ったらジジと手をつないでいれば何かいいことが起きるって分かってる。5歳の子供なんですよ。分かってるんですよ。それでって笑ってニコッと笑ってこう指をさすと、ジジは仕方ないなっつって買っちゃうんですよ。与えられる。私たちの信仰生活はそれでいいって私は思うんです。神様ニコッと笑ってねってこうやって指さしときゃいいんです。そうすればあなたの生活は変わってくるんですよ。それはあなたの努力じゃないんですね。神様が与えてくれる努力なんですよ。一生懸命頑張って5歳の子供が頑張ってね、買いたいって言ったって買えるもんではないんですよ。そうでしょ。持っているものが与えてくれる。ないものが一生懸命願っても与えられない。でもね、不思議と人間ってそうはいかないのよね。どうしても自分の、話変えます。悩みになったとき、不安に思ったとき、悲しみに落ちたとき、どうなります？困ったってね、困ったって下を向くんですよ、普通の人は。でもクリスチャンは違うでしょ。困りましたってこう上向きません？助けてくれる人が私の心の中にあるから、下を向かない。すべてあなたにお任せします。 ですから私に道を開いてくださいって、うん、でもね俺がこんなに開いたんだって道を開いたんだって、もうこの頃のね、もう悪いんですけど中途半端にものを知っている人、中途半端に権威のある人、いいですか、中途半端に権威のある人、俺がここまでやってきたんだ、俺が築き上げた財産だ、俺がってこうなってるんです。そうするとね、全てのものを拒否しちゃうんですよ。どうなると思います？俺のこの病分に入ってくるものは許さん、そうするとどうなりますか。大金持ちっていうのはね、ものすごい、いいですか、ものすごい孤独ですと私は聞いたことがあったり読んだりしています。権威のある人、この世の中で一番権威のある人っていうのは孤独だって思います。大統領は孤独だって聞きますでしょ。全てを自分で判断しないといけない、こう言うんですよ。私たちの生活はそんな風になってはいけないってこう思います。どんなに大金持ちになっても、どんなに権威を持っても、自分だけの判断でですか、生活すれば周りから人は外れていきます。他人は外れていきます。どんどんどんどん、いいですか、孤独になっていく、寂しい生活を行わなくちゃいけないっていう形になっていくんですよ。ですからそういう意味で私たちは全てを超越した形で生きていかなくちゃいけない、全てを任せるっていうことを第一に考えて生きていかなければならないと私は思います。私ね、この頃ね、もう年だから説教するのをやめてほしいなって愚痴をこぼすことがあるんですよ。そうするとね、あそこに座ってるね、背の高いおばさんがね、言うんですよ。私の父は80になってもまだ説教してます。私つらいんだよね。結構ね、これやるとにね、時間は取られるんですよ。自分の生活がね、この時間取られる。いつもね、こう頭の中でこう、ああそうだね、こうだねって考えて本を開いたりしなくちゃならないんですけど、でもね、ここに立って話をして終わった時にね、ここに立って話をした人が分かるんですけど、ここに立って話をした後はものすごい軽くなる。軽くなるというのは喜びを与えられるんですよ。でもね、私こうやってノートにね、3ページも4ページも書いてきてるんです。でもね、この書いてきたことは私自身で読んで話はしてないんですよ。説教っていうのは支えられて話をしているんですよ。ですから自分が考えたことの、あ、こんな話をしたいなって思ってた以外の話にどんどんどんどん広がっていくっていうことを説教者は身をもって知ってるんです。だから、あ、神様に用いられたって感じることができるから、説教終わった後にものすごい平安が与えられるっていうことなんです。だから私は今ここで皆さんに言いたいのは、どうぞ安心して生活してほしい。あなたの生活は神様がきちんと見ている。そしてあなたは必要だって用いてくださるということを分かってほしいんです。ですから私がどんなに頑張っても、私の思うようには生きられません。あなたに任せます。ですから私をいいように生かしてくださいっていう 祈りをしたいというふうに思っています。どうぞ皆さんも神様に委ねる生き方、いいですか、生きて生かされる生き方をしていただきたいと願います。それでは今日の話を終わりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたに作られ、あなたに用いられている生活ができて感謝します。どうぞこの生活が、私が用いられている間持ち続けることができるようにしてください。私を生かしてください。私を用いてください。そういう生活ができるように、この祈りを感謝しながら、尊き主イエスキリストのお名前を通して御前へお捧げいたします。ありがとうございます。